2022年12月29日木曜日、時刻は午前9時1分を過ぎたところです。大阪はよく晴れてますね。もう本当に冬晴れ、年越しの準備で慌ただしい中、お天気が良ければね、動きやすくていいですね。この2022年というのも残りわずか、多分今日で録音自体はもう終わると思うんですけれども、ですから本当にもう最後、2022年と音声で言うのも今日が最後かなと思います。最後というか、昨日女性チャレンジ応援拠点御用納めで、たまたま担当日でしたから、そしたら、常連の方が時間差で来られて、いや面白いもので、このお二人この間も時間差でね、あ今帰られたところよとか言って、あそうですか、痛かったわとかって言いながら、昨日もそう言って、それぞれお話をお聞きして、来年ね、新年への意気込みではなくって、こういう風にしていこうとい う, こう内々にこう、まだしっかりこう定まったわけではないけれども、あこうしていくぞ私はという風な、なんかこう内なる闘志といいますかね、そういうものが感じられて、でもう そのことをちょっと勉強していきます私はとかってこうね、自分に言い聞かせるようにこう言って、で来年もよろしくお願いしますっていうふうに変えられましたけれども、いやー本当にそういう、その例えば学んだことがこうね、実ってくるのは数年後ですから、いやそれはもうそしたら何年頃やねとかってこう言って、こちらも楽しみやねとかこう言ってたら、いやもう絶対頑張りますとかって言って、いや本当に年末のね、新しい年を迎える前にそういうふうなまたお話も聞けてよかったなと思うんですけれども、さてさて労使もね一応終わったんですけれども、いやなんか孫子も呼びたいなとはちょっと思ってるんですけれども、実は孫子の本2冊買ったんですよね。でもちょっと焦ってしまいましたね。1冊は、音読労使というちょっとタイトルに引きずられてしまって、中身をよく見ずに、見たつもりですけれども、ちょっとこうね、全体いつものようにこう後書きとかそんなのをこうあんまりよく見なかったもんですから、ああこれこっちは失敗したなということがあって、でも読んでいく、こういう機会でもなければ読むこともないなと思って、2冊買って1冊の方はいいんじゃないかなと思ってるんですけれども、電子からねちょっと読んで、もうこの流れで読んでしまおうかなと。というのも、老子を読んでみて、なんかいろんなものの哲学って言われるもののなんか究極の大元の大元みたいな感じがしたもんですから、その戦略とか学んでるものからすると、やっぱ孫子もやっぱりその大元の大元になるやろうというようなことは容易に想像できるので、読みたいなと思ってるんですけど、その前に老子の道徳教を買うきっかけになった本がねありまして、新説孫子という、誠の説明の説の孫子ということで、これ、出たのはですね2018年の2月なんですよね。でもうそれからしばらくしてすぐ買ってますから、読み終えたのが6月1日になってますから、割と早めに買って読んだんですよね。でこれの著者はデレック・ユアンという人で、中国系のイギリスで生まれた人だったと思いますが、1978年ですからね、まだ若いですよね。でこの人の中にその老子の道徳教も云々ということが書かれてたから、そうだったんかと思って、老子っていうのは気にはなってたけれどもね、ちょっとあんまり手が触れてしまうと深みにはまるんちゃうかなというふうな、なんかそんなちょっと思いもあって、ですから距離を置いてたんですけれども、 それならちょっとこう手にしてみようかなと思って、その井筒さんと小池さんのその本を見つけて買ったんですよね。で読書のこの筆写してあるメモを、まず本を読んだ時にちょっとそういうものを残してるんですけれども、今それをちょっとファイルをパラパラと開いて、でそこのところにその老子について書かれてる箇所がありましてね、たくさん書かれてるんですけど、自分自身が筆写したのがそのこの本の108ページのところに、その老子の道徳教のことについてちょっと書いてあって、まず1点目、私が筆写したのは、でそこにはその道の機能として、まあ、徳というものがあると。でこの徳というのは倫理的なものではなく、効果、パフォーマンスと効果というニュアンスが強く、正確には獲得、実現という意味になりということですね。で道徳教の名前になったというふうなことが、まあ、まず書かれてありました。だからそれをちょっと、あ、そうなんだと思って筆写したんですよね。でもう一つ、まあ、自分でもちょっと赤で米印をしてるんですけれども、261ページのところに老子のこの道徳教について、そもそもは支配者のために国政術を教える本として書かれたと、その文章自体は時代を超えたような、時代を超えたさまざまなタオイストたちによって、道家だし、まあ、道教を伝える人たちですよね、タオイストたちによって長い期間にわたって記されたものとこう書いてありますね。確かにそうでしたね。小池さんのところもそう書いてありました。でそのうち時代が変わり、哲学が重んじられるようになり、道徳教は国政術と、国の政治ですね、国政術と哲学の両方を含むことになったと書いてありますね。そうですね、まあまあそういうものがたくさん実際読んでみたらありましたね。まあそういうふうなこともあって、まあ、読むことになったこの老子の道徳教で、この新設の孫子のもう冒頭のところに、6ページのところにその兵法について、孫子の兵法についてですね、もうそこに書かれていることを理解するにはタオイズムや他の中国のアイデアについての知識が必要であるということを非常に強調してましたね。ですから孫子の兵法を、まあ西洋っていうかの人たちにはやっぱり根本的にはまあ、体で感じるっていうか、体で分かる、心身で分かるっていうことはやっぱり限界があるんじゃないかというふうなことを本の中で書いてましたね。まあそんなこんな、まあ、老子のこのタオイズ、まあそのタオの根本にあたる老子のこのね、道と徳についてのことを読みましたから、ちょっと新年は孫子を読んでみようかなと思っているこの2022年暮れでございますといったところで、年内のこの音声は最後になろうかなと思います。皆さんどうぞ良いお年を迎えくださいませ。2023年また始めたいと思います。以上です。